映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日は今週公開のキングスマン、マシュー・ボーン監督の最新作ですね。
そうですね。
イギリス映画だったんだね。
イギリスで、でもフォックスサーチライトっていう、海外の映画を買うっていう場合はフォックスはサーチライトっていう名前使うんですけど、そのまま20世紀フォックスって書いてあったんで、
じゃあ趣旨が20世紀フォックス
もやってたんだと思います。
でもね、イギリス映画でもアメリカ映画並みの、ね、すごい予算のかかったの作るんだって思って、
まあ、マシュー・ボーンはもうそこまで信用できる監督ですからね。
すごい、日本映画も頑張ってほしいなとますます思いました。さて、そんなキングスマンでね、一体我々はどんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。
小泉さんが嫌いなガイリッチー組なんですよ。
ガイリッチーのずっとプロデューサーしてたんですね。
制作とかですね、
じゃあデザートフォッカチオ、マロンソースとドリンクお願いします。
あ、同じものをこちら。
じゃあデザートフォッカチオ2つでよろしいですか。
はい、お願いします。
はい、ドリンクバーが2名様で、
はい、はい、
ありがとうございます。ドリンクバーどうぞ。
どうも、いや、まあ半端じゃなく面白く何のためらいもなく最高額メニュー369円。まあ一番最高額はプリンとティラミスの盛り合わせなんだけど、もう今日は何食ってもいいんじゃないかみたいな。
しかも俺これ毎年楽しみなんですよ、この季節も。
おお、
いや嬉しいな
ね。え、いや、マシュー・ボーン監督が着実に毎回滑り知らずでね、
そうですね、
傑作を届けてくれる。
次回作これの続編らしいですね。
あ、キングスマン2が、
で、なんか日本をちょっと出すっていう話を、本人はなんかリップサービスなんかをわからないですけれど、インタビューで言ってたんで、ちょっとそれも楽しみかなと思ってます。
さて、それではそのキングスマンを振り返っていきましょう。キングスマンって何かと思ったらね、王室直属のそういう MI6 みたいな機関かと思ったら、全くインディーズのね、ただ金持ちの富豪たちが出資して作った、一次大戦の後に金が余って作ったみたいな。
そうですね、もともとテーラーで集まってたそういう金持ちたちのお金で作った組織、
施設エージェント組織みたいな。何人、10人ぐらいいるのかな。なんか1人アーサーっていうね、ボスがいて、その下になんか名前をこう引き継ぐ形なのかな。
あ、そうみたいですね。
なんとかっつってね、
最初に
だから歌丸みたいな
最初にだから死んだ主人公、主人公の父親の他にいた3人組の中に1人ジェームスとかっていう、なんか、昔のそのスパイ映画の名前とかもじってたりして、こそこも
円楽みたいなねそういうことだよね。
まあそうですね、でも展開がいきなり早くて、
最初20年ぐらい前から始まるんで、
17年、1997年、
アフガンみたいな、中東でエージェント、だから敵を拷問してたらお父さんが死んじゃう、ね、
それも一応テストだったんです
よ、あれ最終試験みたいな感じだ、
でそこでコリン・ファース演じる主人公じゃない、とりあえずエージェントが引け目感しながら、息子に何かあったらここに電話しろっていうペンダントを渡すっていうところから始まるんですよね。
そう、その息子はキングスマンっていうのが、本当にね、ジェームズ・ボンドみたいにシュッとしててさ、スーツをかっこよく華麗に着こなして、紳士なんだよね。紳士っていうか貴族っていうかさ。
そうですね、
そういうのかと思ったら、旦那さんが主人公のお母さんが再婚したらいきなり団地暮らしみたいになってて、
あれでもも
ともと住んでたとこだ。
もともと住んでて、なんか17年後に見せたらちょっとすさんだ風になってたんで、
同じところにずっと住んでたのか
じゃないですかね、間違えてなければ。
旦那さんもじゃあもともと平民の出だったのかな。
あ、だからなんか主人公に、なんか俺なんか貧乏だからっていう話してたら、いや、そういうのは貧乏じゃなくて育て上げてできるもんだっていう話とか、
そういうのは自分が決めるんだっつってね、マナーが人を作る
っつって、それは父親もそういう風に歩んでったっていうことを伝えてるのかなと思って、
なんかね、軍なのかなみたいに最初思ってたら、実はその後そういう施設組織だって分かって、おやおやって思う。
ただそれを見てるとあの施設組織がどこまでの権力を持ってるのかよく分からなくて、うん、警察を動かしたりもしましたよね。
あ、そうだね。最初主人公がママ父の子分と、ママ父の連れ子なのかな、連れ子の仲間にベンチに会って、警察のご厄介になったら、その時初めてそのもらったペンダントに電話するんだよね。そしたら一瞬で釈放されちゃう。
であそこもかかってるなと思ったのが、あの取り調べのところで仲間の名前なんか言わなくても、うん、あの黙っててもお前に何の得もないだろうっていうところが、うん、最後まであれじゃないですか、試験に引っかかってて、ね、うん、あ、そういうところもしっかりしてるなて、
仲間の名前を売らないやつだって、ね、
なんか細かいところまでちゃんとしてたんだなと思って、うん、でそいつもそいつでもともとダメじゃなくて、うん、あの体操選手でプロになり
そう、小学校までは良かった
ですね、良かった、
監視されてたんだよね。
であの運動の体操の選手みたいなのにもなりかけたし、うん、軍隊も入ったけど途中でやめたっていう、
頑張ればオリンピックも期待されてたのにっつってね。
でそれが言葉だけじゃなくて、そのチンピラから逃げる際にパルクールみたいな感じで、うんうんうん、あの逃げるシーンとかでちゃんとしっかり見せてるところとか、
アルティメットみたいな、でもアルティメットほどあの身が軽くなくてちょっともたもたしてる感じが
危ういところがいいんですよ。
リアルでいいんだよね。
あ、このバランスはいいな、うん、
しかも吹き替えじゃなくやってるしね。
あ、まあ一応顔だけ変えるっていうこと、顔からした方が本体で、うん、そこだけ変えるっていう技術はあるんで。
そうか、じゃあ吹き替えかもわからないけど、なんか本人がいかにもやってるっぽかった、
で今回、ね、あの敵がサミュエル・ザクソンを演じるスティーブ・ジョブズみたいなやつが、
そうだからね、前回のさ、
ビッグゲーム、
違う、ファーストジェネレーション、
あ、はいはい、
X-Men、X-Men ファーストジェネレーションの時はいかにもさ、敵がさ、スノッブなさ、
は
い、ありがとうございます、ケビン・ベーコンがさ、大金持ちのセレブでさ、
マット・サイエンティスト、
そう、すげえ悪いやつっていうのだったんだけど、今回の敵はなんか本当ヒップホップの黒人のなんかこう平民、いかにも平民での成り上がりみたいな人が主人公なんだよね。でしかもね、あのその子分の、あの義足の女も黒人でさ、黒人なのかな、なんか色黒のね、
そうですね、
そうだからマイノリティでの成り上がりが敵なんだみたいな、そういうところもなんかね。
ちなみにあの女の名前はブレードランナーらしいですけど、ね、
本当ガゼルって言われてたよ、
ガゼル、あの通称ブレードランナ ー、
足にキャラクターの名前が、そうだね、本当に、パラリンピックに出てくる感じの
だけれど、人を真っ二つにするぐらいすごい武器で、
あのブレードの足となんか、歯がついてるんだよ ね、 でもあんな歯があったらあんなピョンピョンどうやって飛び跳ねるのか意味が分かんない。
まあここはファンタジーとしてサミュエル・ジャクソンも言ってたじゃないですか、うん、最近のスパイ映画はなんかリアルの方向に向かってて、うん、昔みたいなファンタジーがないって全くその通りだなと思って、
うん、俺はリアルな方が好きだから、でもあの足はファンタジーだった。
これあの最近の007は好きなんですけれど、うん、なんかあのロジャームーアでやっぱ育ってるんで、うん、やっぱちょっと違うよなっていうところもあるんですよ、
ね、うん、ロジャームーアは子供心にもバカっぽいなって思ってね、あんま好きじゃなかったよ
俺もうあの世代なんで、
うん、
まあでもそのSIM カードで、
そうだ、ね、
あの洗脳するっていうのがなかなか面白いなと思って、
年間20万ネットの通信費用でみんな使っている、こんなのはもう終わりだってね、スティーブ・ジョブズとかあのビル・ゲイツを黒人にしたみたいな感じので
心にちょっと中二病を残したような感じの、
うん、
人間がウイルスであってどうのこうので、うんうん、こいつらが消えればいいんじゃないかっていうような思想、変な思想を持ってるっていうか、うん、
地球を救うためには人類を半分にしなきゃいけないみたいな、
でもあんな奴ら残った世界の方が嫌だなっていうような、
うん、ねえ、
2012っていう映画ちょっと思い出しましたね。
あ、そう、2012そんなだった。
あの金持ちだけがその箱ノアの箱舟に乗せようとする計画があるっていう、
うん、
なんかひどいなそれっていう。
ねえ、ノアの箱舟ってだってあいつらもう親戚いるだろうしさ、うん、いいのかよって思うよね。
まあまあでも
そのSIMカードで人類が発狂してお互い殺し合うようになる。
強いて言えば俺あの SIM カードがどういう風に設けてるんで大丈夫で配れますみたいなところまで言ってくれたらもっとグッときたのかなと思ったんですけれど、うん、
広告費用じゃないの、
広告費用ですかねそこもしっかり言ってくれればギャグにもなるし、
そうだね、
よかったのになっていうのがちょっと残念かなっていう、うん、いやただそのなんでしょう、そのスパイを育てるっていうシーンがまあ俺は好
きで、訓練シーンだんだん人が減っていくんだよね、でボディーバッグに名前をかけて、
あと近親者の名前をかけて、
そう、
秘密を漏らしたやつはお前と一緒にその家族とかが一緒に入ることになるっていう話して、
うん、
で最初に水攻めで一人死んじゃうっていうところから始まるんですよね、
うんうんうん、ここで君たちは大事なものを忘れている、チームワークだ、
ああいう訓練シーンもまたなんかいいなっていう、
あの犬結局さ、何も訓練中出てこなかったよね死ぬ時しか出てこなかった、
まあ、死ぬっていうか空砲だった、ね、
殺すところ、うん、殺せるかどうか命令通り実行できるかどうか決断を下させるっていうところでね、そのためだけじゃねえかって言ったらさそりゃあんな可愛いの選んだ方が負けるに決まってるよね
しかも最初ブルドッグだと思ってパグを取ってえ、これブルドッグじゃねえのとかいう主人公とか、
うん、
すごいいいなっていう、
うん、
ここが過剰に演出してなくてなんか、
うん、
いいコメディだなっていうラインだな、
さあパラシュートの訓練の時さ、一人だけパラシュートがないっつって結局みんなあるじゃん、みんな開いたらどう訓練どうしてたんだろうね、まあ他にもいろいろ訓練あるからそれはそれでいいのかな、
でもあそこでパラシュートがあるっていうのを見せたじゃないですか、だから、うん、犬を殺せって言った時も実際は殺させないようにしてるっていうのは伏線としてもう引いてたんだなっていう、うん、
だから見抜くかどうかみたいな、でも確証ないもんね、うん、人間と違って犬なら殺していいって思ってる組織かもしれないよ、
ちょうど昨日あの警察官が13発犬に撃ったっていうのが重なっちゃって
全然当たんなかったんだろうね
まあでもあのパグの演技っていうか銃抜けてなんか涙目になってるパグがすごい可愛くて、
うん、
あでもマシュボーンのイメージって、
うん、
あのいい意味で信用できないっていうか、うん、こいつ死なないだろうなっていうやつが急に死んだりするんで、
そうだね、
だからいや下手すると死ぬぞとかいうなんかスリルを、うん、味わえるんですよね、
そうずっとスリルはねすごいあったよ、まあ本当面白い、話も面白いしアクションもいいし、うん、もう完璧じゃねえかって、ね、
でやっぱりすごいなと思ったのが日本人は特に下手なんですけれど、うん、時間経過の出し方というか、
うん、
あの主人公を鍛えるあの教官がいたじゃないですか、
うんうん、
見染めたあのコリン・ファースで演じる主人公の、
うんうん、
あの人が爆弾でやられて、
うん、一応主演コリン・ファースになってたもんね、
ですね、あのエグジーやってた人は、うん、あれあの人あそこまでのヒット作は初出じゃないですかね、
うんうん、
多分メジャー一作目とかそんな感じ
で、主人公はそのエグジーのやつなんだけど、でも映画としての主役っていうか一番最初に名前来るのはコリン・ファースだもんね、
そうですね、英国王のスピーチやってた人とは思えないですよね、
うん、
であれ何をあその人が一回あの馬鹿に巻き込まれて、
うん、
あのしばらくベッド暮らしになるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれがだんだんひげ伸びていくシーンとかあの、うん、主人公が訓練していくシーンとかがこうなんかフィルムがこう流れていくようになんか時間経過が流れていくっていう、
うんうん、
あの演出の仕方とかなんか日本の監督がやったらちょっと下手な感じなんですけれど、
うん、
このなんか感じってすごいセンスあるよなって、きっとあの日本の映画監督は真似んだろうなっていうようなシーンで、 いやなんか映像もかっこいいなっていう、
うん、ただねこの映画でキングスマンという組織がすごいしっかりした組織だと思ってたらボスがあっさり敵に洗脳されて敵側についてたっていうあそこだけねちょっとね
しかもあれ
がっかりしちゃったな。
あれを演じてるのがあれじゃないですか、マイケル・ケインじゃないですか、
うん、
マイケル・ケインは昔パリ・ハーマーっていうすごいなんかシリーズもののスパイやってた人で、
うん、
その人がそういう風に裏切るっていう意外性とかをやっぱ見越して作ってんだな。
なんかねこっちはさ組織がしっかりした盤石なもんだと思って見てるわけじゃん。その点ジェームス・ボンド MI6 はしっかりしてるよね。
そうですね。
そうだけどなんかあんなすんなり転ぶような歴史とか いろいろあったのにさなんかすごいそこはちょっとまあ話としてその方が盛り上がるのかもしれないけどなんか残念な気がした。なんかさスターウォーズでさ、うん、ジェダイがさすごい偉そうにみんな強そうにしててさアナキンはさあの一味に一角に担いたいと加わりたいと思って頑張るわけじゃん、あいつらがさ実際超弱かったわけじゃんあそこも本当がっかりしたんだよね。何だったんだよこっちのさなんか見上げてた感じがさ台無しになるのってっていう。
逆にあの鬼教官が最後まで残ってたのがびっくりして、うん、あの人はあれですよね、
はい、
あのキックアスの、うん、あの、ね、マザーフッカーの父親の人ですよね。
あ本当、ね、
だから全然イメージ違うなと思って、
うん、全然違うね。マシューボン組なんだね、
ガイリッチーの映画にも結構出てる人
ですね。あとね、あとねちょっとここ引っかかったのは、まあ別にだからこの映画がダメだってわけじゃないんだけど、宇宙大気圏外でさ、ミサイル撃つじゃんミサイル多すぎっていうね、
もっといつとか分かってから
まだ ついてなかったのってその間、まあ、いろんなアクションが落ちていく、あの女の子撃った子が落ちていくアクションとその基地の中であの主人公エグジーが、ね、あの逃げ回っているのと、ね、あの飛行機が襲われそうになっているって4つのアクションが同時進行で、あと あいつかあのサミュエル・ジャクソンがカウントダウンしてるみたいないろいろ起こってるんだけど、中でもミサイルが飛んでいくのまでが遅すぎてなんだこれって思ったんだよね。シュードーンじゃないの、
まあ、あれだけアナログなんでやっぱパワーもそこまでないんだって、
まあ、80年代に作ったやつだから遅かったのかな。
レーガン政権がどの頃そうやってたのいやなんかでもいいシーンだなと思いますよ。あんなアナログで宇宙行くんだと思って
ねえ、大気圏外って近いのかなって、山のてっぺんから飛んだだけでパラシュートですぐ行けてたもんね。
割と近く行って
パラシュートじゃないやなんだっけ気球で、
気球2個しかも2個なんか変な形の気球で
そう大気圏外出ると爆発するぞっつってしかもその後さ女の子が落ちていく場面もさすごいスリリングな演出がしてたんだけど、パラシュート開きゃいいだけじゃねえかって
でもなんかトラウマがあるってさ、あの1回目の訓練の時言った
んだけどね、紐引っ張れよね済む話なのに引っ張られたことがちょっと引っかかった
俺あと好きですよ、やっぱポップな暴動シーンが好きですね、うん、サミュエル・ジャクソンが手をかざしてる間、うん、そのシム あの凶暴性が出て、
あそういうシステムだったんだ、
だから
消耗認証だっつって、なんで殺すと止まるのかなってあんまり理解できなかった。
あでも一回止まった理由は手離したからじゃないですか、
うん、そうでもやってる最中痛いって言ってたよね、あれ痛いのかな本当に。
消耗認証してる時が痛いんじゃないですか。
あそうか、起動してる時は痛くない。
しかもあの消耗ガーって押するときに流れるなんか、うん、ミラーボールドなんか軽い音楽で、うん、暴動起きてるっていう、
あれでもほら教会の時もそうだったじゃん、あの音楽になんかそういう秘密があるのかなって思った。
いや どうなんでしょう、でも全世界的に暴動起こってるシーンでも流れてたんで、うん、
だからさあのスマホからおのおのかかってか流れてるのかな、
そういうことか
かなとは思ったんだけど、う
ん、あんななんかひどい暴動が起こってるのにあの音楽が軽いせいで全然、うん、なんか、
まあ、キックアスのねヒットガールが暴れるシーンみたいな、
あ似てますね、
うん、ああいうのが好き、ああいう表現が好きなんだわ。
あの教会のシーン の, あの残酷さもすごいじゃないですか。
すごかったね。なんかもうほぼワンカットじゃないかみたいな撮り方してたしね。
一応コリンファースが消えるシーンで切ってるんだと思うんですけれど、うん、
あと切り替わる場面があるからワンカットじゃないんだけど、直力カットせずに表現してる感じがむちゃくちゃ良かった。
でしかも早回しを使うじゃないですか、うん、だから一つに繋がってるようにも見えるし、うん、もう
背景でありとあらゆる人殺しが行われてるしね。
素晴らしいな。でそこまで血生臭くないじゃないですか、やってることはすごいのに、う
ん、あの首ちょんぱもすごかった。色がなんか
あと指輪に5万ボルトのやつがあって、うんうんうん、それで殴るとちょっとジャカってなんか、
そうあそこでねキングスマンが説明して携帯して武器を全部使ってるんだよね。
あかっこいいな、こういう風に使うんだとか、あの教えてはいないんですけれど、うん、それをあの敵の基地でイグジーが使うじゃないですか、うん、ああいうところもうまいなっていうのが、うん、まあよかったな、
うんうん、でもね結局アーサーが死んじゃってキングスマンの組織はあの教官みたいな人が仕切っていくのかな。各地にでもいるんだよねまだ。
いるんですか、
ね、CG でメガネとつと現れる
あですね。あれもなかなか新鮮で良かったですよ ね、
そうだね、
会議するときに会議
あの献杯みたいな、死んだ人を弔うための酒杯を傾けるのも今やネットでスカイプみたいにやっちゃう。
いいシーンだなと思って。
でも立体映像で 3D メガネみたいな。
でパーティーでこの女を落とせっていう話で、うん、あの男はなんかピシッとスーツ着て女はなんか綺麗な格好で行くのに、うん、あの主人公のイグジーは妙なラッパーみたいな格好で、
うん、元々チンピラだからあれが一番かっこいいと本人思ってるんで自信の入れ立ちなんだ。
でこの酒まずいのみたい
な。あのでもミッションは結局何だったんだろうね。
結局
女は関係なかったんだよね。
関係なくて結局捕まってお前らはこの組織を離すかどうかっていうのを、
うん、そうだね。女として女を落とすのはどういうことなんだろうね。ホテルレズビアンとして目覚めさせて誘うのかなとか、ね、
まあどんな状況でもやれってことじゃないですか
ねえ。
ああいやいいシーンの連続だなと思って。
そう面白かったな。
サミュエル・ジャクソンもちょっとヒップホップっぽい感じで
パーティーにねマクドナルドの
それになんか怯えずにビッグマックを頼むっていうあのセンスとか、う
ん、なんかねマシュー・ボーンはイギリス人なんだよね。
そうですね。
だからああいうさ階級社会のスノッブな面に対する憧れとさなんか嫌気みたいなのをさ両方すごい深い心にあるんだろうね。
ああそうかもしれないですね、うん、
だからその主人公はイグジーだし、だからサミュエル・ジャクソンみたいな文化に対するそういう意味でのかっこよさみたいなのもあって、いろいろな思いが交錯してる感じがする。
うん、あといいなと思ったのが007のお約束 の、うん、あのマティーニって言って、でも酒のやり方を酒が違うんですよね、うん、ウォッカじゃなくてジンで頼むっていう、うん、僕はジェームスボンドは
10秒ステイで
っつってジェームスボンドはウォッカマティーニなんで そこを変えてたりとか、お好きなシーン多いですね。こういうスパイ映画でやっぱり見たいんですよね。
あ
の007今の007も好きなんですけれど、うん、なんかやっぱジェイソン・ボーン以降なんかちょっと、うん、アクションはあるけれどシリアスな話が多くなったりして、うん、なんかそれは好きじゃなくなったんですよね。
あそう、
こういう敵がちょっとバカげててでもアクションしっかりしててっていう
のが、ミナミ君にぴったりなガイ・リッチーの新作があるんじゃないの。
あれでもリメイクなんですよ、ね、ナポレオンソロの。
まあ、なんかガイ・リッチーは大嫌いなんだけどあれはちょっと面白そうだなって思って、
あ見さすようかもしれないんですけれど、うん、アメリカのロッテントマトの票はひどかったです。
バカっぽいんじゃないのその分
かもしれないです、うん、でもガイ・リッチーここ最近は面白いですよ。
あそう、うん、
やっぱあのシャーロック・ホームズは面白かったですし、うん、
なんだっけな、リボルバーがすごいつまんなかったんだよね。
ステイサムの、うん、ひどかったあれ。
がっかりしちゃった。
あれでもマドンナと結婚してた時じゃないですか。イギリスの映画関係者が、うん、マドンナと結婚してからのガイリッチは最低だっていう話して
た。その前良かったか。
まあロックストックがある程度ハマったのがあったんで。うん、いやでも。 今年見る価値のある映画ですよね、絶対的に。
もう本当ベスト10入りは絶対だね。まあ、マシュー・ボーンが何か撮ったらもう評価せざるを得ない。だってこんな面白いの作る人いないもん。
あとやっぱ好きな、あと好きなシーン一つあって、首が吹っ飛んでくシーンがすごくて、
パステルカラーでね、キノコ雲みたいになる、
綺麗と思って、
ベートーベンみたいな曲がかかって、
でなんか最初は横一列端からだんだん爆発していくんですけれど、場所が変わると円形状のところから端からこうバーンって爆発してて、花火みたいにバーンって飛び上がったと思ったら、で全然それを残酷的に見せないじゃないですか。
まあ、結構ね、手首から切られたり、切り株シーンっていうね、のが多いんだけど、
でもあれに対して血をあそこまでつけないことで、そこまで残虐性が強く見えなくなるっていうのがいい、ちょっと発見かなと思って。
まあ、でも残虐な方が面白いと思うんだけど。
ああでも俺はサミエル・エルザクさんが言ってた、血見るとうってなっちゃうんだよねっていう話はちょっと納得できるんで。
でもね、首が飛ぶ場面を描いて残虐じゃないっていう褒め方って、まあ、ポップで楽しいっていうのはいいかもしれないけど、なんかちょっとモヤモヤするものがあるわ。
でもあの量でリアルに言ったらもっと見れたもんじゃ、
まあ、見れたもんじゃないような表現を本来すべきなんじゃないかな。昨日あの伸び見たんだよね。
あ塚本慎也さんも。
そう。
はいはいはいはい。
そう、本当残虐だったよ。
いやでも今までやってた訓練シーンとか、そういうコメディにやっぱ合わせるとしたら、あのバランスは良かったと思うんですけど。ま
あ、そのレートとかあるからね。
ここまで人が死ぬスパイ映画って多分初じゃないですかね。
まあでも死んでも何とも思わない死に方だよ。
まあ死んだやつの全然なんか
何にも心に残らないし人の死。まああの主人公のコリンファースぐらいとかお父さんが死んだところとか。
そうですね。あと最後に女王のオチっていうのもすごいなと思って。
どこの女王なんだっけ。
どこでしたっけ。スイスかと
国王の。そう、あとそうだ、あのさ、その基地からさバーって地面が開いて、飛行機がさどう見ても垂直に離陸できるタイプじゃないやつなのにまあでもいいやって気分にさせられちゃうよね
ちょっとサンダーバードとかもしましたけどねあれ。あの施設の金のあり方が意味がわからないなっていう、あのロンドンの、あのチューブトレインみたいなのがあったりとか、
ね、あのリニアモーターカーみたいなのが地下にある4人乗りの
2があると、2を作るとするならそういったなんか他どういう風に動いて、あの施設があるかっていうのを、
ドラえもんでね、のび太がお父さんのために地下鉄を持ってたけどあんな感じだよね
いやでもこれ絶対マシューボーンが2作るんだったら面白いなと思って、まだネタ割り変わると思う
ね。いくらでもできるでしょう。またいなくなった分新人をスカウトしてもいいしね。
今度あの新人が教えるっていう方、イグジーが教えるっていう側でもいいなっていうのがあるし、いやなんか希望ある続編
ね。このシリーズは今後もね、なんか生きていく上で人生を豊かにしてくれそうな、10年は楽しめるんじゃないかな。
いやいい映画だと思います俺はい、あのブルーレイ予約してこれはメイキングも見たいですし、いろいろと。これ原作あれなんですよね、 あのコミックスなんですよね。
あ、なんか書いてたね。
それもちょっと読んでみたいなっていうのはあります。
ヘンリー・ミラーだっけ。
そうですね、ミラーってなんかでもあのシーシティ書いてる人もあれフランク・ミラーでした
っけ。フランク・ミラーだ。俺ちょっとあのヘンリー・ミラーなんて適当な名前言ったんだけど、
いや違います、確かヘンリー・ミラーです。そう、ミラーってなんかあるんですか、ね、
分かんない。キックアスも漫画原作だったけど。
そうです、ね、
キックアスの作者って別に全然有名じゃない、まあ、キックアスは有名だけど他の知らないもんね。
ちなみになんかキックアスはもっとなんかグロい話っていうか、あそこまで明るい話じゃない。
原作はエグいってなんかみんな言ってた。
なんでなんかやっぱマシューボンの力なんだろうな
って。夏吉君が言ってた
懐かしいな まあ、とりあえずそのスパイ映画としてもコメディとしても、はい、アクションとしても、うん、久しぶりに新鮮なものを見せていただいたっていう感じで、
ね、いや素晴らしかったですよ。ただもうちょっとねキングスマンの組織をもうちょっと盤石にしてほしかったなっていう
まあそうですね、まあ、でも訓練シーンとは、
ね、アーサーがあっさり裏切り的に願いすぎ
まあでも訓練シーンとあの大暴動のシーンだけでも相当見る価値はあると思うんで、うん、
教会がすごかった。
教会は本当ゾンビ映画かと思うぐらい、うん、
教会はでもこの映画のアクションでも一番だったかもね。